ペテロの手紙の1、第5章の5節から7節。同じように若い人たち、長老に従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。なぜなら、神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みを与えになるからです。だから神の力強い御手の下で自分を低くしなさい。そうすれば、かの時には高めていただけます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけてくださるからです。人というのはその立場が変わればやることも変わっていくというですね、それは当たり前のことです。牧師、ね、教会の牧師やってた時と事務でですね、働いてる時はですね、やっぱり全然やることがですね、変わって、どっちが面白いかというと、業界の方が断然面白いですね。でも事務局にいるとですね、日本福音ルター教会をですね、いろいろ動かせるとかですね、そういうなんか幻想にとらわれるんですよね。でも絶対動かないんですよね、大きな組織っていうのはですね。で、自分一人がですね、何かできるっていう思うと、やっぱり間違いだってことに気がつかされるんですね。ただ、何が変わるかというとですね、責任は変わりますんですよね。一つの教会の牧師としての責任と全体教会のですね、責任とはやっぱり違いますし、責任は重くなるんですね。でもそのことにですね、どれだけ気づいてるかなと自分も思っています。上に立つ権威というのはですね、与えられますけど、その権威をですね、どう用いていくかということなんだというふうに思うんですね。決定権も与えられますしですね、それ以上にですね、責任もある。だからですね、その立場に立った人たちはですね、やっぱりそれなりに身の処し方をですね、きちっとしておかなきゃいけないしですね、その身の処し方をですね、多くの人たちが見てるってことなんでしょう。でもそれ以上にですね、神様が見ておられるっていうことをですね、やっぱり覚えておかなきゃいけないなと思います。最近引退される先生方もおられますですね、立場が変わった先生もおられますけど、どうもはてなって思うことがですね、多くてですね、なんてだろうなみたいなですね。で、あえてそれを言うとですね、またですね、問題になるので言いませんがですね。でもですね、今日ですね、ペテロはですね、長老に従いなさいっていうふうにですね、言うんですね。でもその長老っていうのがですね、きちっと神様と向かい合ってですね、きちっと認められるような長老になりなさいっていうこともまず先に言われてんだろうなと思います。ペトロの手紙の最後にですね、長老たちには進めています。かなり具体的に書かれています。長老職というのはですね、権威についてそれが誤解されているということに注意をですね、喚起したようです。ですね、初代教会において長老の務めに関するですね、トラブルはですね、いろいろあったみたいですね。上に立つという、ペトロの言葉にはですね、権威を振り回してもいけません、だからそれが権威だと思って振り回してたんでしょう。そういう事情もあったんだと思います。むしろですね、キリストが教えられたのは使えることであって、群れの模範になりなさいと勧めている。権威を振り回すことがですね、教会の交わりを壊していくですね。それをですね、ペテロはちゃんと言ってるんですよね。なので、上に立つ者はですね、やっぱり使えるものになりなさいっていうのがイエス様の教えですから、上に立った者が権威を振り回してですね、いろいろあれやこれやってはいけないという、そういうことなのでしょう。もっと言えばですね、謙遜に生きていきなさい。そういうことをですね、きっとですね、ペテロは言いたかったんだと思います。思い煩いをですね、自分のところにずっと置いている生き方っていうよりもですね、神の前にすべてをですね、捧げて謙遜になって生きていきなさい。これがですね、神様がですね、私たちに与えてくださる生き方である。そういうふうに教えたのかもしれないなと思います。牧師としてですね、説教壇に立つたびにですね、いつも戒めにしているのは一人の子供の言葉ですよね。まだ新学生の時にですね、その言葉をですね、その言葉にいただいたのでですね、非常に役に立ったんですね。で、何の言葉だったかっていうとですね、先生は自分の話を自分で聞いて面白いのってですね、そうなんですよね。説教とかっていうとですね、すぐなんか教えてやろうとかですね、なんかそういう気持ちになるんですよね。これを教えなきゃいけないとかですね。でもですね、その自分が語る言葉をですね、回収になって聞いてみるとどうかっていうことをその子供に教えてもらったような気がするんですよね。自分が聞いてですね、楽しいとか自分が聞いて福音と思わない言葉はですね、人にとって福音であるはずはないんですよね。 だからですね、謙遜になってですね、本当に今日の御言葉は自分にとってはですね、どうなんだっていうことをですね、じっと考えて、そのことが見つからないとやっぱり話してはいけないっていうことかなと思います。それは説教の問題だけではないですね。親子の間の問題とか友人の間でも起こることだと思いますですね。ですね、自分の娘なんかにですね、ぐちぐちぐちぐち怒っているとですね、もしこれが反対の立場だったらもっと嫌だろうなと、そこにやっぱり気づくかどうかですね、もう分かったからやめてって言うかもしれないなと思うんですね。そう思うとですね、やっぱりイエス様はですね、おっしゃる、自分を愛するように隣人を愛しなさい、自分をどれだけ愛しているか、それが分かってなければ隣人なんか愛せないでしょっていう、そのことへとですね、つながっていくかなと思います。ペテロはですね、思い煩いは何もかも神にお任せなさいと言っていますですね。私たちの人生は思い煩いとの戦いでありますけれども、でもそれをすべて何もかも神に任せなさいですね。そして謙遜に生きていきなさい。人は謙虚になって自分を顧みて神様にすべてを委ねることが大切だ。ペテロはですね、こういうふうに言っています。一切委ねてですね、謙遜に生きることができる、それがですね、イエス様が教えてくださったことでしょう、使えることってことだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人、生きているところまた場所、与えた仕事の中で謙遜に神様に従っていくことができるように導いてください。どうか全てを神様に委ねますので、どうかあなたが私たちを守り導いてくださいますように。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に指導信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。また今日はアメリカのサウスカロライナからビショップをはじめ8人の方々が熊本を訪問し、また夜はその歓迎会が行われようとしております。どうか大江教会ができる最大の歓迎をどうか今日することができますように。また日曜日の礼拝もここで守っていただけますので、どうか私たち大江教会が本当にホスピタリーを持ってお迎えし、そして喜んでいただける教会となるように、またその準備をすることができるように導いてください。今日も私たちが生きるために必要な糧を聖霊によって与えてください。また病床にある方々、悩みに直面している方々、死に直面している方々には、あなたの豊かな祝福と慰めが御言葉によって与えられますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。